17年間の歩みというのをやはり皆様方に対してですね、そろそろコンサイスに、簡潔にですね、お示しするときは必要かなと思ってまして、今回はですね、それに向けての、一つの持論として、端的に我々がですね、何をベースにしながら分析をしているのかということについてですね、簡単な構造を示しながらですね、それぞれの命題ですね、今言った一周ワイズで、要するにこういうことについて我々はこれに基づいて分析をしているんだということをですね、後半お示しできればなと思っています。過去における学習というのが、もちろんいろんなですね、ことがあるんですよ。で、学校で習う内容というのは、ある種都合が悪いことについては全部削られてる、削除されてるので、全然ですね、それだけじゃ足りないんですよ。だから今皆さんが学ばなきゃならないことっていうのは、それらについてですね、本当のことなんです。この本当のことを入れたときに、初めて学習が可能になって、で、それで皆様方の中でですね、AI が回り始める。で、それでですね、その中において、じゃあ、今、これからですね、こう、今、学習した内容を踏まえて、じゃあ、こういう値が入ったらば、どう思いますかっていうのをですね、公開報道で、その日その日、医者デイリーレポートでですね、皆様方が、それで学ぶんですね。要するに、その答えが出てくるという形で、未来が弾き出されてくるというのは、この能力がアブダクションというんですね。なので、まずはですね、都合のいいこと悪いことも含めて、過去に、っていうかもうその事実は一体何なのかってことについて、頭の中に刷り込んでいただく必要があるんですよ。で、この示唆についてですね、示唆って全部で大体、何項目だ ?20 項目くらいあるんですけども、この20項目くらいあるものにぶら下げる形で、医者マンスリーレポートもそうですし、あと音声レポートの、特に影響存版っていうふうにですね、私が銘打って、特に週刊原田教授中心なんですけども、これでお話してきたものっていうのは全部これにぶら下がりますので、なんかこう、百科事典みたいな感じでね、要するに、医者みたいな、いう感じでですね、皆様方に対してご提示できればなと。だからなんか、また私は別に流れていくものについて、ああでもなくどうなんて言ってるわけじゃなくて、一つの示唆に基づいて、現実はどうなっているのかということについてお話をしているということなんですね。で、ただそれで論評するだけじゃなくて、だからこれからこうなり得るんだというところまで踏み込んでいると。それをまとめて書いているのが予測分析シナリオだということになってきます。なので、今日はですね、この号は大変お得なんです。そういう意味においてはね、17年間のですね、総体、そう、なんだ、集大成みたいな感じでありますので、よろしくお願いいたします。7番目の命題が生じます。シザですね。読み上げますよ。母会資産の所有権は我が国国体であるが、管理権は欧州の国体であり、我が国自身への振り分けには華僑個人ネットワークのハイレベルが担当していると。もう一回言いますけども、母会資産というふうに言いますけども、国体勢力の今言ったその大転換をもたらす、この母会資産の所有権は我が国の国体が持ってるんだけども、管理権は欧州の国体が持っており、我が国自身への振り分けは華僑個人ネットワークのハイレベルが担当していると。これすごく重要なこと言ってます。つまりですね、所有権は元来我が国の国体なんですけども、じゃあ我が国の国体、国体の中心というのが、金城天皇でありますけども、じゃあ金城天皇がですね、好き勝手にできるかって、そんなことなくて、所有権はあるんだけども、管理権、すなわちそれをですね、どうやって差配するのかというプランニングをするのは欧州の王族たちであるということなんですね。で、かつですね、この我が国に、じゃあですね、自分の金なんだから自分で使っていいだろうということで、我が国自身が使えるのかというと、それはできません。なぜならばですね、華僑個人ネットワークのハイレベルがそこで承認をしなきゃいけないという仕組みになっているんです。すなわちこれ、母会資産の所有権は我が国国体なんで、我が国からゴーサインが出ない限りは、管理している欧州の国体も使えないんです。じゃあですね、華僑個人ネットワークのハイレベルが自分自身でイニシエートして使えるかって、これも使えないんです。我が国の側からゴーサインが出なきゃいけないんで。じゃあですね、我が国は勝手に使えるかっていうと、実際に運用してもらっているのは欧州なんで、欧州勢が同意しなきゃいけない。で、かつですね、華僑個人のネットワークのハイレベルが、これですね、日本がこうやって使いたいと思ってるっていうことについて、欧州勢、管理権を持ってる欧州勢に言わなきゃいけないんですよ。だからこれ、三つどもえにうまーくできてるんですね。本当にうまくできてると思いますね。だから人類はですね、絶対に勝手にどっかの民族がですね、あるいは人種が優位にならないようになってるんですよ。すごいですね。でですね、8番目です。で、8番目はですね、何かというと、じゃあこの母会資産を用いてですね、先ほど言った第一の命題、第二の命題に沿った形で人類社会をですね、大戦転換していくという際にですね、じゃあ世界中でどこでも全てのお金が出るのかっていうと、そんなことないんですね。で、8番目の命題なんですけども、共産主義者にはこれを与えないというのが、亡くなった方でありますけども、昭和天皇の遺訓であると。おっと、という話なんですね。 共産主義名乗ってるとこやばいんじゃないかと。だからまあ北朝鮮もそうですし、あと中華人民共和国もそうなわけですよ。おいおいと。ここでまあ華僑華人ネットワークのハイレベルと中華人民共和国は違うんですね。中国共産党っていうのは、元来はこの華僑華人ネットワークのハイレベルの息子娘たちが作ったものなんですけども、だけども今は共産主義名乗ってるので、ここも対戦転換しなきゃいけない。あともう一つはですね、旧ソ連の生き残りですね。で、ここもですね、ダメなんですよ。ロシア、要するに。ということで、ここで出てきます。はい。旧共産主義者たちには与えないよ、ということでですね、まず、一つは何かっていうと、ロシア勢がですね、じゃあどうすればいいんですか。じゃあ分かったよと。これから全世界にこれをばらまいていくためにですね、このお金を、一つのなんかこう、口実となるですね、枠組みが必要なんですね。それは何かっていうと、ウクライナ戦争です。ウクライナ戦争で資金分配スキームができるよう、ロシアが役割を果たすというのが9番目の命題です。つまりですね、これで、じゃあ僕らは何すればいいんですかと。ウクライナ戦争っていうのを起こしてですね、先ほど言ったような目的のために、国体勢力が、母外資産をですね、世界中にばらまいていく際の、そのスキームを作ると。だから、各国はですね、ロシアに対する戦いだってことで、みんなわーっと武力上の支援をしているんですね。で、これに対してですね、返済ってことをウクライナやってくるってことになるんですけども。はい。で、10番目はですね、何かというと、中国です。中国は自ら4分割するよう自ら動くと。これはいわゆる中国問題ということになってきます。要するにですね、中国は、揚子江の北部、揚子江より北ですね。これは中国東北部。これは朝鮮族ということになってきますけども、あと、華北。これは中国共産党が治めています。それと、あと、少数民族の自治区ですね。チベットとかでありますけども、それと、あと、華南。華南というのは揚子江より南。これは元来の中国なんですけども、これ元来の中国である華南が、何かというと、典型的に言うとですね、ここから先、出てくると。要するにこれは資本主義化されるということになってきます。よろしいでしょうか。